ただいま、厚労省の立場からで申しますが、補装具の制度、運用について、直接私たち障害者と触れ合っていただく、各、自治体の皆様に対、主に自治体の皆さんに対する、まあ、確認といいますか、講演でございました。それでは、次に、質疑応答は、竹田先生の、講演が終わってから後でまとめてお願いしたいと思います。それでは次の講演に入らせていただきます。日常生活用具の支給にかかる現状と運用について、日毛連会長の竹下芳樹先生、よろしくお願いします。
あれが落ちていきました。私の方は、日常生活用具の給付について、皆さんにご理解を深めていただければと思って、準備してまいりました。で、私の方が取り扱う資料は、ごめんなさいね、展示の方のページ数でしか私がものを言えないんですが、こういう書き出しからあるところですね、よいしょ、こういう参考資料という形で、日常生活用具給付事業実施要項からスタートしております。で、日毛連がですね、この補装具、日常生活用具のセミナーといいますか、研修会をやろうと思ったきっかけはですね、残念ながら、視覚障害者自身が、あるいは地方の各団体の中には、この制度を障害者自身が理解しないままに自治体にお話を持ち込んだり、日漏れに要求を上げてきたりすることがあるということがありました。合わせて、地方自治体の担当者の方々が、厚生労働省があるガイドラインで示したものや、これまでの日常生活用具の指定の流れや、あるいは、ガイドラインの、変更を理解しないままで、あるいは時には誤解をしたままで、我々視覚障害者からの申請を却下するという現実があったりすると。これを何としてもなくしたいと。こういうトラブルはまずは避けたいと。で、新しい制度を作ることも非常に大事なんでありますが、今現に存在する制度が十分に利用されることがまず何よりも大事ではないかと思っているわけです。で、きっかけはですね、これをやろうと思ったきっかけは、一つには今申し上げたように、毎年全国の大会をやるわけでありますが、そういう際には、全国の声として、いつもこの補装具、日常生活用具の給付をめぐる、ニーズが非常に高いからであります。もう一つは、4年前の東日本大震災の際に、まあ、被災県は、ここ9県にわたるんだそうですけども、我々は東北3県の支援に入った時に、視覚障害者の、地域における実情というものをまざまざと知ることになりました。日常生活用具、補装具を知らない人が8割以上、例えば白杖も知らない。これは僕はね、びっくりしましたよ。僕の常識があまりも、押し付けなのかもしれませんが、まさか日本で失明した人がですよ、一般国民1億2千万人もと思ってるぐらいですけど、ましてや言わんや失明した方が白杖のことを、白杖のことを知らないっていうのは僕は考えられなかった。盲人を解け、これを知らない人が6割から8割。ということは、この制度が もうできて古いですよ。補装具なんてのは昭和20年代にできた法律ですよ。それから日常生活用具なんてのは、それから後になるわけで、初め要綱でできてきて、要綱、あの法律の文言よりは要綱でできてきて、その後法律に書き込まれて今日に至ってるわけですから、50年とは言わず40年ぐらいの歴史があるわけです。にもかかわらず、いまだそういう現実を我々は突きつけられたときに、これはまずいと思ったことが、この研修会を実施するきっかけとなったわけであります。まず、補装具と違って日常生活用具は、市町村、自治体が、その給付品目を決定する。さらには、給付要件についても時にはその判断を行うということになっとるわけでありますから、余計この理解というものが正確的確なものになっていないとまずいわけであります。補装具は日常生活用具と違って、自立支援給付、個別給付ですから、制度自体が全国一律でなければならないわけですから、先ほど加藤専門官が説明した内容は、鹿児島市と指宿と、違ってはならないわけですわね。違いがあってはならないわけですよね。それに対して日常生活用具は地域生活支援事業に位置づけられているわけでありますから、鹿児島市と指宿市の取り扱いに違いがあったとしても、それは自治体の判断として、それは法律違反でも何でもないわけですよね。だけどもその違いがですね、不合理な、違いであったり、あるいは、その日常生活用具に対する理解が不十分ないしは不正確であるがために、その違いが生じているとしたら、これはあってはならないことだと思うんですね。たとえ自治体の判断に任されていると言われても、その自治体の判断がですね、制度の理解を誤ったことを前提として違いが出ているということは、これは許されないし、許してはならないと思うんですよね。それは不合理な地域格差であって、是正すべきものだというふうに言わざるを得ないと思っているわけです。で、じゃあその日常生活用具の要件で何なんだということについては、その一番私の資料の最後、展示でいうと116ページなんですけども、一番最後に、参考というところがあります。参考という中でですね、こういう欄があります。日常生活用具の条件は以下の3つの条件となりますという、こういうくだりがあります。3つというのは、1番目、障害者が安心かつ容易に使用することができること、2つ目自立を支援し社会参加を促進するためのものであること、3番目が用具の開発にあたって障害特性を理解した、理解しているもの、かつ一般に、普及していないものであること、この3つとされているわけです。したがってこの3つに当てはまらなければ、日常生活用具として指定したらいかんということになるわけで、逆に言えばこの3つに当てはまる限りは、後で申し上げる、この一覧表、西森が作った一覧表に入っていないものを指定することができるということになるわけです。今日午前中熊本県で喋ってきたわけですけども、熊本県で喋ってきた時に私は一つの例を挙げました。それはですね、喋る地デジラジオ、喋る地デジの、リモコン、すなわち、皆さん地デジになってからリモコンが複雑になりました。でそれを視覚障害者が操作するために、リモコンが喋るんですね。ボタンを押すと、でこれは、これまでになかったものです。現に、昔の、アナログ時代のリモコンですと、ごく単純でしたから、私なんぞは、 チャンネルをポンポンポンポン変えるのに何の不自由もなかった。ところがですね、地デになってから私自分で操作ができなくなりました。複雑すぎて。で、時々こう、夜中にあれスポーツを聞いてるんで、錦織圭だの、野球だの、この間の、なんか今やってるのは世界陸上です。そうすると3時とか2時になったりした時にですね、これ以後のスポーツニュースは、何とかボタンを押して、102に移動してくださいとか、なんかややこしくいっぱい言われる。移動する方法は3通りありますとか言うてね、その後はもうわからないからもう諦めるんですね。で、そういうことも含めてですね、今の、地デジになって私たち視覚障害者は操作が非常に困ることが多いわけであります。で、そのために三菱テレビというか三菱電機とパナソニックがですね、喋るリモコンを作ってくれたわけです。で、これはこの3つに僕は十分当てはまると思ってるわけです。で、もう一回読んでみましょうか。1番目、障害者が安心かつ容易に使用することができる、できるでしょ。2番目、自立を支援し、社会参加を促進するためのものであること。まさにテレビを見ることが、自立や社会参加かというんですけど、テレビを見なかったらね、私たち情報を得られないんですよ。ラジオはあります。日毛連でアンケートを4年か5年前に取った時にですね、あ、もうちょっと前かな、アンケートを取った時に、視覚障害者は何によって情報を日頃得てるかというアンケートに対して、我々が予測した回答はラジオが一番多いに違うかと思ってたんです。違うんです。テレビなんです。視覚障害者といえどもラジオも聞くんですけども、テレビから日常的な情報を得てるんです。すなわち、テレビのニュースを見て、テレビのドラマを見て、私たちは日々の生活を過ごしているわけであります。そういう意味では自立と社会参加というところの、そのきっかけとしての、出発としての情報を得るためには、地デジラジオを、あ、じゃあ、音の出る地デジリモコンは非常に重要なわけなんですね。それで3番目、用具の開発にあたって、これ無料なんですね、障害特性を理解していること。これはまさにこの会社はですね、私たちの声を聞いて、私たちの利用できるようにモニタリングをしながら開発したリモコンなんですよ。しかもこの後、かつ一般に普及していないこと、すなわちこの一般に普及していないことという意味は、その健常者のために売ってるものを盲人も使うからといって、この生活、日常生活用具には指定できないよってことを言ってるわけです。それは喋るリモコンなんてのは普及してませんわ、そんな。いりませんわ、皆さんにはね。目の見える人にはね。だから、もろ当てはまるわけですよ。だからそういうものが、本来、どんどん社会のこういう、いろんな変化に、従って、この補装具に指定してもいただきたいなと、こう思ってるわけなんですね。で、そういうことがまずぜひご理解いただきたいと思ってるわけです。で、地域の格差というのは、生じていい場合もあるんだけども、その地域格差というものが、合理的じゃなかった、合理性のないものであったらいかんと思うんです。だからその頭のところ読むとこう書いてるわけですよね、日常生活用具に関しては地域の実情と利用者の状況等に応じてって書いてあるんです。すなわち地域の実情、仮にですよ、鹿児島市と指宿市とで、あるいは出水市とで、その地域の実情から見て特に必要なものがあるとしましょう。鹿児島市には必要で、指宿市には必要ないものとかあったりするとしましょう。これは地域格差と呼ばないわけです。地域の特性と呼ぶんですがね。ところが、指宿市にも出水市にも鹿児島市にも共通して必要性があるとしたら、それは地域の実情としては共通しているわけであります。 個人の状況というのは、個人の状況ですが、利用者の状況、これは視覚障害者でいうならば当事者の状況が指宿市と鹿児島市との違いがあるという場合があるのか、絶対ないと言いますが非常に考えにくいわけですよね。例えばですね、この典型的なのはね、私今は京都に住んでおりますがね、私の生まれは石川県の能登半島の輪島というところなんですね。今の朝の連ドラでマレってやっとるんですけどね、いやあの方言が私の方言なんですね。あの方言今から喋れるといくらでも喋れますけどね、でしかも余計なことですけどね、鹿児島の方はね、例えば鹿児島のドラマやるときに本当の鹿児島弁やらないでしょ。本当の鹿児島弁やると皆さんしかわからない、我々にはさっぱり通じない。で語尾だけなんとなく鹿児島らしい言葉にしてるでしょ。あのドラマもそうなんです。本当の輪島の独特の言葉を使うともっと、まあ、言うたら汚い言葉で、皆さん、下にテロップが入らないとあれ多分ドラマ見れないと思います。それほど極端なんですよ。だけどだから私なんか嫁さんと43年結婚してるんでありますが、田舎帰ると、私に あの人何言ってるか通訳してよとこう言うんです、私英語の通訳はできないんです。方言の通訳はできるんですけど ね、その輪島出身なんです。その輪島にね、信号がついたのは最近なんです。あ、輪島全部違いますよ。私の住んでいる輪島でも中心部から20キロ離れてるんです。でその私の住んでる町、一応町なんです。田舎のくせに町の町っていう田舎なんですけどね、田舎のくせに町の真ん中みたいな町の町って名前なんだけど、そこに信号なかったんです。その信号のない私の地方に住んでる盲人にですよ、信号の赤の信号の時間を長くする装置は必要だと思いませんわね。それがまさに地域の実情の問題ですわ。だからこの地域の実情というのは、その本当に地域の特性から見て、いるものといらないものがあるだろうということであります。交通機関の事情であったり、そういうことも含めたその地域の特性等の絡みで、この補装具の指定が、地域の自治体によって、品目の指定に違いが出るということは、結果的にはやむを得ない場合があるのかなと、こういうことだろうと思っております。さて、もう一つだけこの何て言いますかね、補装具の、品目の要件等に入る前に私は共通認識にしておきたいと思うことがあります。それはですね、この補装具、日常生活用具がちゃんと視覚障害者の自立社会参加、あるいは生活の質を高めるために活用されるために給付されているかどうかという問題なんです。悪用されている場合がないかということであります。すなわち、この要項のですね、展示でいうと89ページの要項のですね、9条を見てほしいんですけどね、9条にはちゃんとこう書いてあるわけですね、用具の管理等というところの欄があって、日常生活用具の給付等を受けた者またはそのものを扶養している者は、その用具を給付、その用具等を普及等の目的に反して使用してはならない。まあ、これ どんな場合なんでしょうかね。白杖をもらって白杖でチャンバラするというのはこれいかんでしょうね、多分ね。まあ、ちょっと考えにくいと思うんですけどね、それはまだあんまり聞いたことないです。問題はこの2番目3番目なんです。2番目、福祉事務所長は日常生活用具の給付等を受けた者がその目的に反して用具を使用しているときは、その支給を取り消し、その要項によりより本市が支給した給付費に相当する額を返還させることができるって書いてある。これを実行すべき場合があると私は思ってるんです。悪用されてる場合が、じゃあどんな場合か、 一番ひどいのはね、その4個のところ見てね、4個日常生活用具の貸与を日常生活用具の貸与を受けた者は用具を損傷しまたは滅失した時は直ちに福祉事務所にその状況を報告し、その指示に従うものとする。これと4番目のね、貸与を受けた者がその用具を必要としなくなった時、またはその用具の貸与の目的に反して使用した時という時ですね。どういうことかと言いますとね、もらった時ね、もらった時からよくないですかね、給付を受けた、日常生活用品を横流ししたりしてる人間いるんです。もっと言うと、必要がないにもかかわらず業者からあんたこれタダでもらえるからさ、手続きしなさいよと言われて、あ、そうって言って手続きをして、で私こんなんいらんのよって言ったら、あ、じゃあこれは安く他の人に譲ってあげましょう、これ現に私のところへっていうか日毛連に報告来てるんですよ。こんなことがね、許されたら福祉制度は壊れてしまいます。信頼を失ってしまいます。税金の無駄遣いどころか絶対にやってはならない。私はそういうのをはっきりと告発してですね、業者もとっちめたいし、それに加担した視覚障害者を私は罰してもらいたいとさ思うわけです。絶対に私たちは自分の生活の質を向上させるために、自分たちの社会参加をより有意義なものにするために、便利なものにするために、補装具日常生活用具があるんだということをしつこく言うわけではありませんが、分かった上でこの制度を利用したいとこう思っているわけです。したがって私たちは今日このセミナーを通じて自治体の方にご理解いただきたいのは、あくまでも視覚障害者が自らの地域生活の質を向上させ、あるいは自立社会参加を促進するため、その安全性を高めるためにこれがあるんだということをぜひともご理解いただきたいと思っております。さて、そうしますとですね、そういう一般論を前提とした上で、どういう品目が今全国の自治体で、品目として指定され、視覚障害者が、その利用によって日々の生活を豊かなものにしているかというものを示したのが、展示で言えば103ページ以下であります。いや、全部で42項目を並べております。これは並べておりません、日森が勝手に並べたもの違います。全国の1700余りある自治体の中で、私たちが把握している指定された日常生活用具であります。我々が把握し、このしていない、すなわちここに42項目に並べていないもので、日常生活用具として品目指定され給付されているものもあると思います。あると思います。しかしそれは従ってこれ網羅しているのではない。我々が把握できたものにとどまっているということ。逆に言えば、ここに並べてあるものが全国1700の自治体で実施されているわけではない。一つというのは言いませんが、まだ、指定されている自治体が数十に過ぎないというものもないではないという品目もあります。そういうばらつきがあるということを前提でご理解いただきたいと思います。その上で、それはどういうふうに我々は分類しているかというと、大きく4つの分類をしてこの品目を並べております。一つは自立生活を支援する用具というのは第一分類としてあげる。それから第二分類としましては、在宅での医療等の支援用具、在宅で医療に役立つもの、健康に役立つものとして指定するもの、これは4つ挙げております。それから3つ目が情報意思疎通支援に必要な用具、我々視覚障害者のハンディというのは取りも直さず情報障害、情報をいかに 阻害されている状態から、容易に情報が得られるようにしていくための、機器が必要かというのがこの三類型目。そして最後が、4番目として防災支援用具、防災において私たちの窮地を救うといいますか、ぜひこれは、用意しておくといざという時には助かるよというものを、分類しているわけであります。でそうした形で、全国で、日常生視覚障害者のための日常生活用具としては42ほどの品目が我々は把握しているわけでありますけれども、その品目を指定するにあたっていくつかの全国のトラブルが起こっております。そのトラブルの原因は先ほども冒頭に申し上げたように視覚障害者自身が誤解をしていて発生している場合と自治体の理解が少し違うんではないかと思う場面があるんです。例えばですね、補装具の例で先に言いますとね、加藤さんのところで先ほど加藤さんからシュルツ炎の例がありました。で私の地元の京都市においてもね、京都市は国のちゃんと示した要項に基づいてですね、普通用と携帯用、外出というか遠距離の場合の携帯用、この2つを支給しているんです。それに対して、あろうことか私が副会長をしているですね、京都府の視覚障害者協会がですね、そんなおかしいやないかって私に文句言うんです。京都市にも文句言いに行くんです。そんな、折りたためを使うか、直上を使うか、そんな、役所が決めるのおかしいと、そんな盲人自身が決めるべきやと、まあ、それでいいよと、だから、折りたため2本で何であかんのだってこう、使ってくるんですね。なんでやと、いやそうじゃないんだよと、あくまでも、この2本と言うているのは、その折りたたみを使いなさいとか、直上を使いなとかって言うてるんじゃなくて、普通は直上を使うことが多いだろうけども、遠方に出かけるときには直上では逆に、邪魔になったりすることもあるだろうから、その時のために、折りたたみ用も必要だろうからということで使用用途を判断して2種類を交付してるんだよと私一生懸命説明するわけです。そしたらね、私の団体は、お前は厚生労働省の回しもんかってこう怒るんですよね。そんな別に私は加藤さんから一円ももらったことないですけどね、怒るんですよ。違うと、なら私あのその人は言うんですけど、もう家の周りの時でも折りたたみでいいんだ、じゃあ掃除いいんですか、あなたは家の周りも折りたたみで外へ出かけても折りたたみで、じゃあそれ一本でいいじゃないですか、いやだからこそ二本欲しいんだ、いやそれは予備でしょって、そうやって役所は予備は出してくれないんですって言ったらね、この違いをなかなか盲人自身が分からん場合はあるんです。もうそのうち私も分からせやと怒りたくなるんですけど、怒ったんではいかんのですけどね。そういうふうに視覚障害者自身がこの違いというものを理解せないがために、ダメな時があります。補装具のところでもそうですよ。さっきメガネの話ありましたね。このメガネのところでね、原則一つってこう言ってるわけ、役所はね、原則一つって言うてるがために、原則一つって言うてるがためにメガネ一つ出したら二つ出せないと勘違いしてるんです。違いますよね。この今日の内容を見てもらったら分かるわけですが、弱視眼鏡といっても、いわば字を大きくする焦点を合わすための、いわば拡大をするため、それから、そうではなくて、その同じ矯正でもですね、視野の屈折といいますか、それを矯正するためのものとか、使い道というか、その医学的にもそうなんでしょうけど、使い道が違うものが眼鏡であれば、それは2つでも3つでもいいわけです。ちゃんとそういうふうに要項になってるはずなんですよね。これ補装具、日常生活用具、共通している部分があるわけです。日常生活用具においても似てるけれども、用途が違えば、あるいはその目的が違えば、その似たようなものでも2つ給付するということはあり得るわけですからね。でそういうふうにこう、その十分にこう支給用途というものを 理解するということがある。したがってですね、品目の指定というところでのトラブルは多いんでありますが、あくまでも品目の指定ということで地域差が出ていいのは、あくまでも地域の実情によって品目の差が、指定品目の差が生じてもいいけども、そうじゃない限りは、この先ほど申し上げた3つの要件に当てはまる限りはですね、自治体による判断が独自なものであっては、それは少し日常生活用具の理解としては違うんじゃないかということになるわけであります。次に、要件の問題ですよね。日常生活用具の、その、要件の中でですね、誤解があるんですね。そのどういう誤解かというと、例えば品目によってはそれは、盲老の重複障害の人にしか支給できないと、視覚障害の単独の人は対象にならないんだという、誤解をしている例があるんですね。点字ディスプレイというコンピューターなんですね。これは、コンピューターを使って点字をその入力すると18桁だとか何十桁のこうピンディスプレイってなりましてね、要するに、針がですね、6点8点とか組み合わせになっていて、浮き上がってくるわけです。でそれはどんどんどんどん行を変換していくと、それこそ今 の, あのタッチパネルで言うならスクーリングじゃないわ、スロー何る何て言ったっけ、こう移動させていくやつですね。そういうのをしてたらどんどんどんどんこう読んでいってくれる、ピンがこう浮き上がってくるわけです。でそういうものはですね、初め出た時は、盲老重複障害の人にしか、支給されなかった、対象にしてなかった、そういういわば補助機器なんです。ところが途中からはそうじゃなくて、それは視覚障害者にも、必要であって、現にそれを利用しているのは盲老者の方も使用しているけども、その圧倒的利用者は、視覚障害者そのものだよということが、厚労省にも分かっていただいて、それからは、支給対象の要件が盲老者ではなくて視覚障害1、2級ということになってきたわけですよね。でにもかかわらず、そういう古い要項が頭に残っている人は、この点字ディスプレイを、申請しても却下してしまう例があるんです。指定してくれない場合があるんです。そういうふうに要件を誤解していたり、それから等級を誤解している場合もあるんですね。等級を誤解している場合というのはですね、何級、1級から1、2級しか対象にしていないもの、1から4級までを対象としているもの、それから1から6級まで全部を対象としているもの、この違いがあるということを理解していない場合があるんですね。さらにはですね、その視覚障害者が一人暮らしか、家族がいるか、家族に目の見える人がいるかいないか、この要件を誤解している人がいるんですね。こういう誤解を解かないと、なかなかこう、この制度が普及しないという現実があります。でこれを何としても解決したいという思いで、このセミナーをやってるわけであります。じゃあ今申し上げたそういう誤解がどういう形で具体的に現れるかというのを見ていきたいと思うんですけども、展示で言ったら103ページのですね、よいしょ、よいしょ、まず第一、じゃあ103ページちゃうわ、嘘つきなさい、109ページですね、109ページの、ところ、嘘ばっかりついてますな、103ページ追ってましたわ、103ページのところで、まず自立生活支援用具というところの類型の1番目、火災報知器という日常生活用具があります。これは普通の火災報知器じゃなくて、視覚障害者にとってそれが非常に便利だということで、安全性からもこれはいい火災報知器だということで日常生活用具に支給されました。これアラーム音のほか 音声、読み上げ機能が、付属しているという、これはまさに視覚障害者にとって非常に役立つし 安全なわけですわね。それはよく当てはまるわけです。で、まあ、この、対応年数とかちょっと飛ばしまして、値段も飛ばしましてですね、これを見てたら1級2級と書いてます。1、2級の人を対象にしているんだ。ここもまだいいんです。最後、火災発生装置にこれくらいで言うと、ここまで大事ですね。次のところにね、火災発生の感知および避難が著しく困難なものに支給しているんです、ね、すなわち、見えないがために気づくのが遅れる。まあ火がついている時に盲人は多分そのこと自身においては発生を感知しにくいということはないかもしれませんね。それに対して及びが避難が著しく困難、これは間違いなく視覚障害者に当てはまるわけです、ね、それが支給要件になってるわけですね。ほんでね、その後の問題はここですよ。その時に単身世帯およびこれに準ずる世帯に支給するとこうなってるわけです。これが誤解を生むんです。この一人暮らしまたはそれに準ずるって、この一人暮らしに準ずるっていうのはよくわからんっていうわけです。一人暮らしに準ずるというのは何やと、時々彼女が来るんかと。ちゃいますよ。そんなややこしいのちゃいますよ。それに準ずるというのは、家族がいても家の中にいるのが一人ぽっちになる時があるという意味なんです。だからこれ文章公開ではね、これに準ずる世帯とは、日中家族がいない場合を指す。これ日中に書きますよ。夜間もそうですよ。またこれ、ここに日中って書いてあるから、夜間一人になる場合は当てはまらん。そんなアホなこと言わんといてくださいよ。要するに、家族がいても一人になる時がある。それなのに、この、あなたは家族がいるからダメだって却下されるんですね。こんなことあったらありません。自動消火器も同じです。その次飛ばして三つ目見てください。電磁調理器に至ってはもっと誤解を招くんです。電磁調理器、3番目見てください。どう書いてるかと、音声での、読み上げまたは、ボタンなどの構造がわかりやすい。これ視覚障害にとって大事なんです。例えばタネルパッチなんてのはね、盲人にさっぱりわかりません。で、それに対してしかも音が出る。そうですね、スイッチ入ってるのか入ってないのかわからん。スイッチ入ってないから手で触ってみてやけどしたんで話になりません。そうでしょ。で、だからこのスイッチ入っているか入ってない、温度が何度に設定されたかわからない。ではこれではダメなん。そういうのがわかるようになってるからこそ、これを日常生活用具に指定してるわけや。でその時にですね、対象者は 1から4級、さっきと1、2級と違うでしょ。 すなわち目の悪い、これ4級まで入ってるじゃん、強度の弱視の人が入ってるということなんですね。 1、2級というのは重度の視覚障害、 1、2級というのは、ほとんど全盲もないしは、文字がほとんど見えない人が多いわけです。3級、4級というのは中程度ですから、いわば文字は見えるけどもという人が多いわけです。しかしそういう人でもですね、ああいうこう、まあ細かくてこう非常にこう、画面表示とかそういう、そういう 見えない弱視であるがために操作がしにくいっていう人もいるからっていうので、この4級までを対象にしてるわけでありますね。この理解、その後、視覚障害のみの、ここですよ、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯、これがまた誤解を生む原因になっている書き方なんですね。視覚障害者のみの世帯、例えば、全盲一人でもいいです。それから夫婦が全盲でもいいです。それだったら支給してくれるのは全くトラブルはない。このそれに準ずる世帯なんやと、時々が目が見えるなんて、あの偽物の雑踏市みたいなことはないですよ。そうじゃないんですね。家族に目の見える人がいるんだけれども、 家族に目の見える人がいるんだけども、夫婦の配偶者の一方は見えているんだけども、親子の片っぽの方は目が見えているんだけども、人になる時があるよということなんです。目の見える人が家族の中にいても、その人がいないことがあるという条件に当てはまる人はこれを支給されるということなんです。そりゃそうですよ。例えば全盲夫婦がいて子供がいた、その子供は目が見えている、だから子供に目が見えるからと支給してもらえないというトラブル、京都にもかつてありました。そんなね、殺生ですよね。考えてみてください。小学校例えば3年か4年の子供がいたとする。でお母さんが、料理をしよう、夕方飯作ろうとする。子供遊びに行く、あんた遊びに行ったらあかん、私が料理作られたそばにいたいといないと役所から、怒られるって、こういうこと。それと一緒でしょ、言うてと同じですよ。子供にしたらそんなバカなと思いますよ。あんたいなくなったら料理は作れない、そのために電磁調理器もらおうとしたら、あんた子供さん見えるから支給しないと言われてるんだけど、あんたここにおらんなとあかんねや、こういうのはね、残酷じゃないですか。そんな子供いませんよ、ね、ですからそれを考えると、この電磁調理器はですね、まさにそういう夫婦が全盲であっても、あるいは親子の中に片方が全盲であっても、もう片一方が、弱視でもいいんですよ、もう片一方が見える人がそこに家族内にいたとしても、その家族の見える人が出かけているという条件がある人、子供で遊びに行ってる、それから働きに行ってる、どちらでもいいですよ。そういう条件のある人がそれに準ずるに入るんだから、このことをぜひ分かっておいてほしいということになるわけなんですよね。いいですか。これ他の全部言いませんよ。このあれですよね、なんでこういうことになってきたかということは、まあ、私自身本当は個人的にはこういう要件はもともといらないんじゃないかと私は思っているのですけども、でもこれを置くことにおいて、やはり、それなりの役所なりの考え方あるんだからやむを得ないなとこう思っているんですけど、実はね、5番目見てください。音声ばかりってありますでしょ。音声ばかり、測定した量を音声で読み上げをする機器、これね、いいですか。ここを見てくださいよ、なんて書いてますか。1から4級、これさっきの電磁調理器で一緒でしょ。その後が違うね。同居家族の有無は問わない、これ矛盾してると思いませんか。いいですか。電磁調理器は何と書いてるかと言いますとね、こう書いてるわけや、こう書いて、実は覚えられんから下手な展示石組み探してるんですけども、あったあった、何と書いてますか、視覚障害のみの世帯およびこれに準ずる世帯ってこう書いてるでしょ。でわざわざこの西森が付け足した言葉に、これに準ずる世帯とは日中家族がいない場合を指して、わざわざこう付け足してるんだけど、それはいいです。料理を作る時の電磁調理器はこういう表現で、要件を書いてるのに、料理作る時に必要な測りね、いいですか、音声ばかり、測り、測定した量を、音声で読み上げをする機器、これについてはですね、1級から4級同じなんですよ、障害者の範囲は。そのくせ同居家族の有無は問わない。測る時と料理をするときに、醤油の量か、米の量か知らんけど、測るときには、同居家族は問わないという要件になっているのに、いざ煮炊きをするときの機器については、視覚障害のみの世帯、これ合理性あるのかなと僕は思うんですよ。同じ料理するのにですよ、というふうに僕は不満なんですね。まあそういうのもあります、そういう不満もありますけども、少なくてもその、要するに、視覚障害者のみの世帯とか、あるいは、単独世帯とか単身世帯という言葉に 目が奪われてそれに準ずる世帯ということの、それに準ずるというのは日中や夜間どこでもいいです、家族の中で家庭で一人になることがある、そういう条件の世帯も当てはまるんだということをしつこく言いますが、理解していてもらわないとトラブルは解消しないわけであります。さて次にトラブルになるものにですね、耐用年数の問題があります。耐用年数というのは一応これは、補装具のところで加藤さんなんかがきちっとその趣旨をご説明いただいているように目安であります。絶対ではないんです。それはそうですよね、なぜならばですね、使用頻度によって、やはり機械ですから、あるいは、この用具は、消耗する場合もあるわけですから、壊れやすくなったり、ダメになることあるわけですよね。私なんか面白かったのはですね、私の時計はこの音声時計、じゃないんですね。これ蓋を開くこう触何式っていうんですかね、触る文字用の時計なんですね。でここで私、あ俺の時間もう来たなってこう思ってるんですけど、もうちゃんと終わります。あと 2,3 分で終わります。あ時間来たなってこう分かるわけです。ところがですね、この耐用年数がね、私短いんです。そしてですね、時計屋持っていったらね、時計屋持ったら私の職業何と思ったと思います。この方の時計は見てると、どかたをしている方ですかとこう言うんです。でこれを持っていったらうちの事務員が、いえ、この時計の持ち主は弁護士ですってこう言うんです。へえって、えらい誇りがまみれてますなってこう言うんですね。なんでなんでしょうね。私自分で想像するのにですね、私よく山へ行くんですね。でだから山へ行くからかなと思ってるんですけどね、それで私の使い方が悪いのか分かりません。だからよく痛むんです。よく動かなくなるんです。でまあ、そういう意味で言うと、この盲人時計の耐用年数も含めて、もっとこの耐用年数の不合理性を感じるのは、この例えばですね、パソコンの読み上げソフトってあるんですね。そういうものなんかは、場合によったら1年おきに更新されたりバージョンアップされたりするから、古いものは使い物にならなくなったり、あるいはその OS の変更によって、うまく読み上げなくなったりするにもかかわらず、一旦支給されていると3年間ダメだよっていうということで支給されなかったりすると、これやっぱり不合理だなと、その設けられている耐用年数自身が不合理だなと思うわけです。だからこの耐用年数は目安だということをぜひ頭に置いておいて、それが2年目にもう一つ申請してきても、その理由を十分に聞いていただいて、あなるほどなと思ったらやっぱり支給してほしい。あるいは壊れた時には、それがですね、わざと壊したんじゃない限りは、そのことの事情を十分に斟酌していただいて、それ修繕というものが日常生活用具にはないわけですから、修繕費というのは。それを新たなもので購入するしかない。それがですね、修繕費が1000円や3000円でできる場合は、場合によったら本人負担でもやむを得ないかもしれません。しかし、修繕すると元の値段とほぼ匹敵する場合って意外と多いんです、最近のこういう商品はですね。そういう場合には、耐用年数に、目安としての耐用年数に達していなくても、次の申請を認めてほしいと思うわけであります。そういうことをぜひ、ご理解いただきたいというのは私の話の趣旨でありました。ぜひそういうことを、念頭に置いていただいて、それでまた支給された用品が視覚障害者が棚にしまい込むのではなく、それを使って日々の生活を豊かにするためにもアフターフォローもできる、そういうことのやっている業者からの買い上げに結びつけてほしい。売りっぱなしという業者はやめてほしい。したがって我々が日毛連が売っていないのに、日毛連から販売していないのに日毛連に問い合わせ来ることがものすごい多いんです。本当はそういう時に、そのお前が買うた業者に電話しろと言いたくなる時あるんです、まあ、それは言いません。我々は投資者団体ですから、それはもうサービスで我慢してやってます。我々は、その日常生活用具、補装具を販売するために、その専門の知識を持った職員、その中には、視覚障害を持った職員も目の見える職員も、合わせて3人なし4人の職員いつも配置してます。ですから全国の問い合わせに応じ対応できることが十分にできるわけであります。 でしたがってですね、そうしたあのアフターフォローもできる、そういう日常生活用具が、手元に届くような流れを作っていただくことを自治体の皆さんにお願いし、私からの報告を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。